ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
久米門です。
今週のマイリメンバード、今回はギターの宮野さんの、覚醒ムーンネオですね、はい、カフェクレールでの2回目のライブでした、はい、そしてもう一本は、自分のリーダーライブで、実にストリングスでは約6年ぶりのデュオの共演だったんですけれども、ピアノの上野山恵里ちゃんとのデュオということで2本選びました。はい、ということで2週間の近況報告です、
はい、
まずですね、この2週間の間に、3回出演させていただいた、代々木なるなんですけれども、はい、まず1回目はですね、うん、初めましてのボーカリスト、なるみさん、そして、ピアノのりんくんとの初組み合わせのトリオでのライブでした、
はい、
そして今週のマイリメンバードに選びました西新井カフェクレールでの、うん、ギターの宮野ひろきさんのグループですね、覚醒ムーンネオ、
はい、
一応これはバンド名になったと思うんですけれども、うん、まだ宮野さん自身も悩んでらっしゃるということで、うんうんうん、変わる可能性もありますけれども、2回目のライブでございました、
はい、
まあ、この間ですね、宮野さんとは鉄板トリオのツアーがあったり、うん、その前に宮野さんとのデュオですね、うんうん、もうあまりこう日程が空かず共演していたので、うん、なんとなくこう宮野さんと、私のデュオをこう基盤に、うん、チェロの織江さんと、パーカッションのめぐみちゃんというこうサウンドがこうできつつあるんじゃないかなという、うんうん、ような非常にこう手応えのあるライブになったんじゃないかなと思います、
はい、
宮野さんのライブではそうですね、今回は数曲スタンダードナンバーもやったんですけども、うん、宮野さんのオリジナル中心ということで、うん、普段私も宮野さんの楽曲は結構たくさん演奏させていただいてるんですけども、うん、それでもまだ演奏したことない曲がもう本当たくさんあってですね、うんうん、今回ももう素晴らしいこう楽曲の数々ということで、はい、宮野さんのこう改めて素晴らしさみたいなものを、うん、すごく、実感させていただきました、
はい、
そして2回目の代々木なるでは久しぶりのウエスタンズ3ということで、バイオリンの平松かなさん、そしてピアノの井上ゆかりさんとのトリオでお送りしました、
はい、
そして少し久しぶりではありましたけれども、横浜平城では、うん、メロディカスケードメロカスのライブでございました、
はい、
メロカスももう少しねこう定期的に、うん、ライブをやりたいというのはみんな思ってるんですけども、うん、いかんせん5人いるので、うん、なかなか、あと皆さん本当にお忙しいので、うん、スケジュールが、合いづらいんですけれども、うん、今年最後にですね、12月に、銀座のノーバードで、メロカスのライブがありますので、
はい、
ぜひ、いつもはこう横浜ですので、聞きに行きづらいなという方にも聞いていただきたいなと思っています。う
ん、はい、
そして3度目の代々木なるではフルートのかなちゃん、そして、共演は初めてでしたね、
うん、
ピアノの広瀬みちるちゃんとの初組み合わせトリオでやらせていただきました、
はい、
かなちゃんとみちるちゃんはこう同じユニットでもう長く演奏しているので、
うん、
そうですね、その2人のこう世界観というのがすごくありますので、うん、そこを基盤に、一緒に音が出せたかなという、うん、ライブになったかなと思っています。こちらも再演がですね2月に決まりましたので、またこう、はい、いろんな曲を試してみたいなと思っています、
はい、
そしてニューアルバムをリリースしました、スーパージャズストリングス SJS の、リリースライブ第1弾ということで大塚グレコでやらせていただきました、
はい、
アルバムはですねフル編成でのもちろんレコーディングなんですけれども、うん、今回の、レコ発第1弾はですね、ピアノの清水恵里子さんと、SJS の4人ということで、うん、5人編成でやらせていただきました、
はい、
おそらくこの5人編成では初めての生音ライブだったんじゃないかなと思いますけれども、うん、 オリエさんのベースラインだけは少し PA を入れたんですが、あとは、全員生音で、できたということが、一つ大きかったかなと思っております。そして今週のマイリメンバードもう一本選びましたけれども、吉祥寺ストリングスでのピアノ上野まゆりちゃんとの久しぶりのデュオということでやらせていただきました。
はい。
エリちゃんとはですね、昨年エリちゃんのライブで一緒には演奏してるんですけれども、うん、ちょこちょここう同じね専属で教えているので会うことは多いんですが、
うん、
実際にこうライブを一緒にするっていうのがそんなに回数がないですので、うん、久しぶりにこう一緒に音を出せてとても良かったなと思っております。
はい。
そして少し珍しいイベントではあったんですけれども。うん、慶応義塾大学の、アートセンターでありました拡張するジャズというイベントですね、うん、中川陽さんという音楽評論家の方が、うん、企画したものだったんですけれども、
はい、
レクチャーコンサートということで、伊藤志功の世界で、フィーチャリング、こちらはクラリネットの北田学さんですね、うん、まあ学さん学さんとみんな呼んでますけども、うん、学さんと私がゲストということでやらせていただきました。
はい。
すごく盛りだくさんな、イベントでして、
うん、
まず前半は陽さんと志功くんの対談がですね、うん、ありまして、で、休憩を挟みまして、後半は岳さんと志功くんのデュオですね、うん、オーダスというグループ、そして私とのデュオで志功くんの、ソロ、そして最後は岳、さんと志功くんと私のトリオということで、うん、なんか志功くんの本当にいろんなこう側面が私も、うん、改めてこう外からね見るっていうことがなかなかいつも一緒に演奏してるのでないんですけれども、うん、改めてあやっぱ本当素晴らしいこう音楽家だなというふうに、うん、実感できるイベントだったんじゃないかなと思います。
はい。
トークショーも陽さんと志功ちゃんのやりとりがもうすごくナチュラルでですね、うん、全然こう気取ったところがなくて、
うん、
志功くんのこう生い立ちの話とかですね、うん、いろんなこう話が飛び出してたので、
うん、
非常に、面白いイベントだったなと思っております。
はい。
そして昨日なんですけれども、まず披露プラザでの音や披露というイベントですねに出演させていただきました。
はい。
そして、夜はこちらは西早稲田にあります諏訪金属というバーでのライブということで、2本立てだったんですけれども、昼と夜とですねビブラフォンの中島香織ちゃんとのデュオで計4ステージですね、
うん、
がっつりとやらせていただきました。
はい。
このような、がっつりとしたね2週間の近況報告でした。
はい。
それではお便りをご紹介します。今回のお題はササポンさんからのリクエストで、あなたの小さなこだわりを教えてください。ニーハオ、ただいま台北からです。沼津の鉄板ライブの余韻も冷めぬまま、ツアーご一緒月間で先週は宮野さんトリオののりひろまるで高知と室戸へ、そして昨日からタツコバンド北条タツコ、タカポン、オミノッチの台湾ツアーにご一緒しています。舞妓さん関連では宮野さんとのデュオ、覚醒ムーンネオ、エリペンとのデュオと3本でした。SJS は時間を間違えてあえなくキャンセル点々点なく、宮野さんの入れ愛へ、舞妓さんも覚醒ムーンネオで演奏されましたが、のりひろまるでも演奏されて、その際にマルセロさんが MC で解説をされて、この曲の深い意味や背景を知るとまた曲から感じるものも違ってきますね。お題です。小さなこだわり。あえて小さなとしたところがミソでして、人生哲学とかそういうことではなく、人からすれば些細なことですが自分の中ではこだわりがある、そんなことを紹介します。まずよく使っているリュック、容量は日常から200くらいの出張にも使える22リットルから25リットル、パソコンが横から取り出しできるタイプで、正面にはコートなどを畳んで留められるストラップあり、これが最低条件ですが、特に飛行機移動の際には荷物数が限られるのでとても重宝します。ということで台北ライブデイ2行ってきます。リスナーナンバー48番、ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1マイル差し上げます。ササポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ニーハオなんですね。台北ということで。うん、私はこの台北に行かれてるっていうのを昨日知ったんですけれども、うん、ササポンさんにすごいですねって返信したら、うん、北海道よりも安く行けますっていう、ね。もう本当にアクティブなね、うん、ササポンさんなんですけれども、楽しまれてください。そして小さなこだわりということで。そうですね、ササポンさんすごくリュックの、イメージがあるなと思いますけれども、うん、こういうなんていうんですかね、機能性っていうんですかね、にこだわるっていうのはすごく男性特有の私は考え方だなって思いますね、うん、女性の人ってこう見栄えとかね、こうファッション性とかなので、こういう利便性っていうのはすごく男性的だなというふうに感じました、うん、ササポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
マイコハンク名門さんこんにちは。疲労の街に違和感なく馴染んでいると言い張るも、気がつけば全身ユニクロなフッカンです。昨日疲労プラザで行われたフリーライブに行ってきました。中島香織さんのビブラフォンとのデュオでした。ショッピングモールでのフリーライブですが、50分の2ステージというライブハウスと変わらないお得感満載のライブでした。場所も音響も良く、選曲もスタンダードを中心に誰もが楽しめて、会場全体が演奏にのめり込むのが分かりました。珍しく2ステージの終わりにはアンコールまでありました。ライブ終了後にマイコハンからマイラジオ70マイル達成の記念 DVD をいただきました。ありがとうございます。早速鑑賞してますので、感想はまたの機会に。さてお題です。こだわりなのか習慣なのか分かりませんが、インスタントラーメンに生卵を投入するタイミングには一言あります。最近は自分で作る機会があまりないのですが、麺がまだちょっと固めの時に投下するタイミングには学生の頃からこだわってきたと思います。リスナーナンバー110番フッカンさんからいただきました。フッカンさんに1マイル差し上げます。
フッカンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そして昨日はありがとうございました。
ありがとうございました。
DVD もね、一応プチ贈呈式ができたので、うん、よかったなと思っています、うん、たくさん見てください。
はい。
こうインスタントラーメンにこう卵入れるのじゃないですか、
うん、
まあ、もちろん入れない人もいると思いますけども、うんうん、こういろいろですよね、人によって、うんうん、それを崩して食べる人もいれば、うん、ね、そのまま、生卵のままこう食べたい人もいるし、うん、なんかこういうのもすごく、おお、フッカンさんこうなんだと思って、ちょっと、うん、聞かせていただきました。フッカンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、12月の寒さとか今季最大の寒気とか言ってます。でも私の大好きなサザンカは咲いてません。しかしながら体調を崩しやすい時期です。くれぐれもご自愛ください。先月のケリーズで購入させていただいた SJS のアルバムを聴いている毎日です。冒頭から奇想天外なアレンジに驚いてます。もちろん弦楽四重奏の魅力を再認識させられるに余る完成度なのですが、収録曲に上がっている曲は私自身死ぬほど演奏した曲も含まれてます。これほどのアレンジは織江さんの弦愛によるものと察するにあまりありません。負けず嫌いの舞妓はんがこれを超えてみせると思うのは想像に難くありません。さてお題です。これはこだわりと言えるかどうか分かりませんが、私はホールコンサートに行く日は半日くらいは飲食をしません。なぜかというと、休憩時間といえど公演中に席を立ってトイレに行くようなことはしたくないからです。コンサートホールの客席なんてものは狭いのは当たり前。そこを行ったり来たりされたら迷惑なものです。クラシックのコンサートなら 2,3 時間休憩がないことは普通にあります。ましてや演奏中に退席するなど、演奏者や作曲家に対して失礼の極みです。私は飲食を伴うライブハウスでも可能な限り早く入店して、飲食とトイレを済ませるように心がけています。それが私が演奏に対して集中する方法の一つです。リスナーナンバー93番、K 松さんからいただきました。K 松さんに1マイル差し上げます。K 松さん、これで通算130マイルとなりました。K 松さんにスペシャルライブ DVD、The Best of 2012を差し上げます。K 松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、130マイルということで、たくさんお便りくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
SJS のね、アルバムを聴いてくださってるということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、SJS っていうのは、織江さんの、アレンジっていうのが、もう、 見せ場なので、うん、そういうものをこう楽しんでいただけたら、私も、メンバーとしてもね、すごく良かったなと、思っています。でこういうまあ、ライブハウスとかはね、おトイレとか行きやすいですけどもね、うん、コンサートとか、また、あと映画とかね、うんうんうん、やっぱり、気を使いますよね。
そうですよね。
啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
お題です。ピアノの天板に物を置かない。これ、ピアノを持っている人に話すと、すごいね、と言われます。家庭に設置されているピアノの天板は、物置とされていることが多いみたいですね。そしてライブ報告を。 sjs@greco フルメンバーではなかったですが、逆に弦楽器をよりストレートに聴ける編成、しかもチェロだけ少し PA が入ったようですが、他は完全に生音という嬉しい環境、初の sjs、 そしてクリスマスアルバムということで、いつものジャズライブとはちょっと趣の違う感じでしたが、弦カルという編成はやはり素晴らしく、その音の厚みや音色の重なり、交わり方が何ともたまらない内容でした。織江さんのトークも炸裂しており、それに対する舞子さんのツッコミも面白かったです。 SJS は豪華多人数ユニットのため、アルバムを聴きながら誰がどのパートを弾いているのかを想像するという楽しみ方があります。その音が紡がれる瞬間を視覚でも体験できて、目で見ても楽しかったです。例えば音が右から左へ、左から右へと流れる様は、このユニットならではですね。今回のクリスマスアルバムも音を聞きながら妄想を膨らませていたのですが、各奏者が大体自分がイメージしていたパートを弾いていたので安心しました。かっこ笑い。ちなみに初めてビオラを生で聞きました。インプットされたので、これからは間違えることはないでしょう。素敵なひとときをありがとうございました。リスナーナンバー154番、レガートさんからいただきました。レガートさんに1枚で差し上げます。
レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして初 SJS ライブということで、うん、来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
でしかも来ていただいた時にノー PA の日ということで、
うんうん、
それもタイミング的にもね、良かったかなと思っております。
はい。
そう、ピアノってやっぱりね、大きいからね、
うん、
もうよくありがちですよね、
うんうん、
ピアノの天板の上に楽譜とか本とかがいっぱい置いてあるっていうのはね、よく見る光景なんですけども、うん、素晴らしいですね。こう上に何もちゃんと置いていないっていうのはね、うん、レガトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらは Facebook から。舞子さん、久米門さん、こんばんは。寒い日が続きますね。体調に気をつけて年末を乗り切ってくださいね。さてお題ですが、こだわりのないのが私なのですが、音を聞くのが好きですので、何かをやっている時も BGM でなんてことない音が流れている時間を大切にしています。音楽を聞く時は姿勢を正してしっかり聞くのも好きですが、自分の気持ちを邪魔しないなんてことない音を聞いている時間も好きです。しっかり聞いていて、かえってわからなかった隠れていた音を見つけた時はにんまりしています。こんなしようもないことが私の小さなこだわりです。リスナーナンバー169番、レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1マイル差し上げます。レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、なんかわかるような気がしますね、うん、やっぱこうしっかり音楽を聴きたい時と、
うん、
こうなんて言うんでしょうね、本当に耳に優しいというかね、そういう目的で、でも無音じゃなくてちょっと流していたいなっていう時って、うん、すごくありますよね。
うん、うんうん、
レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こんにちは。ここ2週間で宮野博樹巨匠の覚醒ムーンネオや SJS のレコ発、上野山恵里さんとのデュオ聞かせていただきました。それぞれどれも違った味の密度の濃いライブでしたね。特に SJS は昔から聴いているような顔してますが、聴き始めはセカンド発売以降なので、実はレコ発初参戦でした。さてお題です。小さなこだわりね、なんだろう。あまり食に対するこだわりってないのですが、かっこ好き嫌いはたくさんあるけど、1日3食のうちに1食はお米を食べるようにしています。朝はパンと決まっているので、昼夜どちらか米食にするわけです。夜ライブハウスなどで食事をとる場合、米食がメニューにある店は少なくて、大抵ピザとかパスタになるので、昼食では米を食べるようにします。ライブへ行かない日、昼に麺類など食べて帰って、 夕食に自宅でも稀に米食以外のものが出てくる場合は無念にもかっこ笑いこだわりを果たせませんが、このこだわり特に理由はなくて、日本人なら米を食べねばと頭の片隅で少し思っている程度のこと。基本的に米が好きなんでしょうね。本当に飽きない。それでは舞子さんも年末に向けて怒涛のスケジュールだと思いますが、きっちり食事をとって乗り切ってください。リスナーナンバー157番、細川修一さんからいただきました。細川さんに1マイル差し上げます。
細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それぞれのライブをお越しくださいまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そうだったんですね、うん、そんな細川さんのライブ観戦に、うん、そんなこだわり、こういうこだわりがあったっていうのは、ね、なかなか、うんうん、ね、知らなかったんですけれども、うんうん、やっぱりね、お米は美味しいですよね、うん、やっぱ一日こう一回は食べたいっていうのはすごく私も、ね、うん、分かりますね。細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらも Facebook から。小さなこだわり、何を書こうか迷いましたが、ライブ観戦の日程を書いたメモのことを書いてみようかと思います。舞子さんのライブスケジュールをはじめ、行ってみたいなと思ったライブの予定を未だに紙にしたためています。この紙、職場のパソコンのスケジュールから打ち出したもので、仕事の会合の予定や自分の住む町の地域活動の会合の予定が印字されています。言ってみれば、仕事と地域ボランティアとライブ観戦の三位一体の一元管理を試みているといったところなのです。この紙の余白に行きたいライブの予定を書き入れていくのが習慣化しています。でも実際は平日を中心に行くことのできなかったライブが数多く記されたまま残ります。別にこのまま紙に残しておいても良いのですが、小さなこだわりでこれを黒や青のマジックで丁寧に消していってます。そう言っていればお会いしたであろうミュージシャンのお顔を思い浮かべながらの小さなこだわりの儀式なのです。リスナーナンバー86番、ティーハウスさんからいただきました。ティーハウスさんに1マイル差し上げます。ティーハウスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、このメモ知ってますね、私も。ティーハウスさんが何かのこうライブ、そうですね、先のライブの、スケジュールの話をこう皆さんでしてる時とかにこう取り出してなんか、書き加えてるのを何回かお見かけしたことがあります、
うんうんうん、すごい儀式ですね。
ね、本当ですね。それこそそれを見ることはないんですけれども、なんかこうティーハウスさんらしいなと、思いました。ティーハウスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から。小さなこだわり、いっぱいあるから小さくないかも。1、履くときはすべて左足から、これが乱れると調子が悪い。2、冬はヘッドホン、夏はイヤホン。ヘッドホンは耳当てを兼ねます。最近は Bluetooth 対応でコードレスのヘッドホンがあるから耳当て感が増しています。夏はイヤホンですが、耳の穴に合わないようですぐ落ちるのであまりしません。3、大好きな果物、桃の味のお菓子はすべて試す。でも桃の味を補うために私の苦手なバナナを使用しているものは試さない。リスナーナンバー200番、吉川さんからいただきました。吉川さんに1マイル差し上げます。
吉川さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
その左足からね、履くという、すごいですね。それはいつぐらいからそれを続けていらっしゃるんでしょうか。
これはすごいこだわりですね。小さくないかもしれません。
そうですね、確かに動作としては小さいけども、こだわりとしてはきっとでもそこが大事なところなんでしょうからね。やっぱりそれぞれこうやって聞かせていただいてるとね、ありますよね。
あるんですね。そういうね、
吉川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらも Facebook から。冬の到来とともに舞子さんの裾のどれだけ広いんだと思い知らされる舞子さんライブライフ送っております。台風と戦った沼津の夜以来、宮野さんとのデュオ、関西3、ナルでのトリオ、志向先生の助教としてご活躍の慶応大のワークショップと平穏無事で、昨夜の諏訪金属に直前書き込みした程度、誰の心がけが良いのでしょうか。さて、こだわりとのお題、大したものはなくて、スコッチはストレート、お酒は純米、できればぬる燗、お味噌は八丁、煮魚に砂糖はやめてくれって意外とありますな、驚き。 舞子さんの指運びがしっかり見られて、音とともにオーラに包まれ、没が没入。一人トリオかカルテットかできる席でライブ堪能したいっていうのもこだわりですね。意外とこだわりの人でした、私。かっこ笑い。最近では訳あって新幹線の中で30分ごとに徘徊、いや散歩するのもこだわりといえばこだわり。この投稿も鳥取行きの新幹線の中で徘徊しつつ売っている始末です。乗客の皆さんからは相当白い目、疑いの目で見られますが、ちょいとコルセット目立たせて訳ありなんですよってメッセージを送ってしのいでいます。コルセットといえば、舞子さんと衣装があった時にコルセット兄弟写真撮らせていただいているのも直近誕生したこだわりかも。にしてもご迷惑を犯しております。思わぬ長文、かっこ思った通りの打文になってしまいました。いよいよ年末に向けて超ライブ月間に突入の模様ですね。お忙しい中、難しいことも多いとは思いますが、お体第一にお過ごしください。リスナーナンバー179番、国母のぶゆきさんからいただきました。国母さんに1マイル差し上げます。国母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
連日のねライブお越しくださいまして、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
結構こだわりが多いですね。
うん、
うんうん、でもきっと国母さんはそうなのかなって私はなんとなく思っていたので、
うん、
まあでもこだわりがあるってすごくいいなと思うんですけどね、うん、それぞれのそこがこう個性なのかなと思いますね、うん。そしてそうですね、あの国母さんね、今ちょっと腰 の, あの調子が悪いのでずっとコルセット巻いてらっしゃるんですけれども、今年ってこうあの去年今年かな、あの女性の、うん、ファッションで、
うん、
そうコルセットっていうのが流行ったんですよね、
うんうんうん、
だから多分男性から見たらなんかなんでコルセットをこう腰も悪くないのに巻いてんねんっていう感じなんですけども、うんうん、なんか流行って、
うん、
そういうあのコルセットのちょっとこうデザイン性があるものとか、
うん、
まあ、ベルト的なものを、
うん、
私もあのたまにやってるんですけれども、うん、その時に、まあ、国母さんとコルセット兄弟写真を撮っているというね、
なるほど
ことでございました、うん。国母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。細川さんからのリクエストで、タイムマシンがあったら聞きたいライブコンサートは、時間だけでなく空間の移動も自由とします。モーツァルトやショパン自身が弾く名曲の初演、マイルス・デイビスの黄金クインテット、ビッグアーティストの無名時代のライブ、行きそびれたか、または再度聞きたいライブ等々お聞かせください。お題リクエスト、またふつおたも募集しています。ここでお知らせです。12月1日金曜日20時から池袋アップルジャンプで、ギター宮野博樹さん、ピアノ伊藤志功さんとの鉄板トリオライブ、今年最後の鉄板トリオです。お誘い合わせの上、ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第310回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。